どうもーもぐらぐラジオでーす。
こんばんは、もぐらぐラジオでーす。久しぶりです。月に一度のアートトピック、
はい、はい、アートトピックの回ですけど、はい、実は
もぐらぐデザイナーのまがらです。
滑舌の悪いおき中ですけど、
はい、
実は先月7月、うん、なんと
流れた。おじさんが忘れてたんやろ。
本人たちが全員気づいてないっていう。
私気づいててん、うっすら。
あ、そうな
ん。でもいろいろこう今後ラジオ変えていくみたいなんやったから、あの調整中で、とりあえず私の回が流れてんだろうなって。
いや言ってください。僕完全に飛んでたんで。
あ、そう、はい、そっか。いろいろ卵白とかいろいろやってるから。
ああ、はい、ありましたね。
うん、うん、
いや、だからあれなんですよ。だからまたちょっと繰り返すけど、確認でいくと、
はい、
一応今月からちゃんと正式に、はい、モグラグラジオは第1週から第3週の間に、
うん、
僕とドラムの人のアートコア対談と、
アートコア対談、
僕とマガラさんのアートトピック、
はい、
そしてその月やる、アーティストのゲストインタビューを、まあ、この第1週か第3週の間にどっかでこれをやるということになってまして、で第4週がモグラグチャンネルっていう
ユ
ーストリームをやります。で第5週ある月は、まあまあ大体僕とドラムの人のアートコア対談をやろうと思ってるんですけど、でちなみに今月8月はあのモグラグガレージがちょっと暑すぎるために閉めてまして、
夏休みですね。
ってことは第3週のポッドキャストが今空いとるんですね。
なるほど、
はい、
っていう
か、あのカニちゃんのインタビューを7月の最後の第5週にもやっちゃったんで、
そっかそっか、
8月のゲストインタビューがないんで、
なるほど、
どうしようかなって感じなんですけど、
うんうんうん、
まあなんか考えるか、もしかしたら休むかもしれないですけど、まあそんな感じでいこうと思ってるんですけど。
わかりました。
ただね、
うん、
暑すぎるためにもぐらが閉めてるとはいえ、
うん、
もうすでにめっちゃ暑いじゃないですか。
めっちゃ暑い。
やる気が出ないよね。
しっかりしてよ。
お父さんね、お父さん今あんまやる気がないんだね。
お父さん今もうなんかお風呂上がって溶けた、
はい、
ビールしかもう受け付けないみたいな顔になってる。
風呂上がってまあちょっとマシになりましたけど、うん、あ、ちょっと飲んでいいですかね。
どうぞどうぞ。私もじゃあ一口ください。まあね、今年は猛暑猛暑っていう、本当最初ね6月ぐらいは今年はちょっと涼しくなるって言われてて、冷夏で野菜もできへんっつって、野菜の値段めっちゃ高くて大変やったから、今年の夏は過ごしやすいぞってなってたのに、30年ぶりかのなんかの猛暑やって。
いやでもな、
うん、
一昨年も大概暑かったですよ。
まあ、毎年それ繰り返してんねやろな、うちらって。
おととしは体感して鬼を熱いなって思ってたんだけど、
ふーん、
今年は別にそれに比べたらなんかそうでもない気もすんねんけど。
あ、そう。
まあ若干1個目のトピックにかかってきますけど、
はいはい、
話の流れでいくと、
うん、
僕的に、
うん、
あ、ちょっと
乾杯、
まあ、お疲れ様でした。乾杯が、
うん。疲れてない。
7月のアートトピックといえばね、
はい、
オキチュー古典ザ・ビューティフル・ディケが始まってもう終わりました。
先月忘れるからアートトピック話そうと思ってたのに。
これの告知あんまりポッドキャストでやってないって。
自分のこと後回しに。
鏡
やね。
それが終わったばっかなんです、うん、今これ撮ってんのはね、
うん
うん、加えて熱い、
加えて熱い。
そしてずっと溜め込んでいたエンタメを最近一気にやったがために、
うん、
昨日も明け方4時までワンダと巨像をやってたんですけどもそんなことをしてるばっかりに、
うん、
もう頭の中完全に夏休みの高校生みたいになってまして。
最悪や
ん。それによって、
うん、
お父さんもやる気はない。
あかん、もう全然あかん。なんだと、うん、まあでもさっきもね、夏が眠い。
なんだ、ワンダ。え、ワンダと
違うわ。
なんだ
なんだ
なんだ、
ね、なんだなんだ、ワンダなんか知らんって。
もうね、もうな、ワンダが面白くてね、
にわからん。私にモグラグ切っての全くゲームできない人やからな、
うん、あー、ゲームね、 でもやった方がいいですよ。
さっきも言ってたんけど、テストリスさえできないっていうね。
ああまあね、まあ、うん、ああいういわゆる、まあ、得て増えてはありますゲームにはね。
ギリマリオ
ただでもあの、うん、マリオから始まってそのなんつうのかな、こうマリオとかって、
うん、
俺だから今回個展中にいろんな人といろんな話をしたんやけど、うん、そのそういうことを話してる中でこう例えば何に影響を受けたかみたいなことを聞かれたりとかもするわけですよ、はいはいはい、たまにね、
うん、確かに。
そうそう、でそれで最近俺明確に言ってるのは、
ほう
スタジオジブリと任天堂って言ってる、
ね、ほう。
でこれはもうまあ別にそんな特別珍しいことでもないんですけど、
うん、まあ、2大エンタメ子供にとっては、
まあうちらの年代は特に。
そうやな。
そうですね。でなんかゲーム的ななんかこう想像力とかっていうのが、
うん、
なんか割と俺がなんか俺の中で初めてのその空想の、
うん、
だから非現実体験、エクスペリメンタルエクスペアレンスです。
エクスペアレンスそれ合ってんの？
そうだからそのなんつうか昔の人らはさ、
うん、
例えばそれがドラッグとか、
うん、
ピーガウジャーの時はドラッグとか、
うんうん、
例えばまあそれがロックンロールとか、
うんうんうんうん、
によってこの、まあ、このくだらないね、
うん、現実から
言いたいことも言えないこんな世の中、こんなポイズンな世の中からここではないどこかをこう探し求めるためにいろんなことをしましたよ、
はいはい、
それによっていろんな文化が生まれたし、
うん、
今それによって社会の、ね、基本的なものがこう支えられたりしてるわけじゃない、
そうそう
わけなんですけど、
うん、
やっぱり僕的にはやっぱゲームっていうのが非常にそういうのがでかいんじゃないかなと。
なるほどね、うん、
そうそう思うわけです。
そっか、
うん、確かに俺は昔から絵は好きやったけど、
うん、
その子供の頃の絵っていうのはそのまあなんていうか無邪気にこう、
うん、
こう目の前のものをつうか、だからよう分からんけどその辺のものをまあ模写するっていう。
私ザリガニばっかり描いてる時とかあったもんザリガニ釣りにはまってて
暗いな。
めちゃアウトドアやん。
アウトドアやけどものすごい下向いてるやん。
まあな。
しかも
スルメとかで溝から引っ掛けてくんねんけど。
田んぼの端っことか。
うん。いやいい感じやろ。夏休みっぽいやろ。でザリガニ帰ってきて、うん、水槽というかなんか入れ物に入れてさ、
うん、
で帰ってきたらザリガニ回転でずっと。こっちは茶色、こっちはなんか土色みたいな。脱皮したらちょっとピンクみたいな。ザリガニばっかり描いてたよ。
そうそう、だからその模写から始まるじゃないですか、
うん、
でもどっかである時にこう想像力っていうか、
はいはいはい、
こうなんか自分の中にあるこうワンダーランドみたいなものに、うん、を描きたくなる
んですよ。なるなる、はいはい、
その時って結局でもそれは自分で想像してるようやけど、要するに自分の中に培ってきた何かしらの記憶の断片みたいなのを模写してそれを組み合わせて描くことになるんやけど、
うん、
それの中でだから今回僕描いた絵で何個かキノコが出てくるんですけど、
うんうんうんうん、
それを見てすごいヒッピーカルチャーとか
ほうほう
サイケデリックカルチャーが好きなんですかみたいな、
あ、なるほど、まあ、
年齢が高いほどそういう風なこと言われるんやけど、
わかりやすいモチーフとしてあるもんな。
どっちかっていうと俺の中ではスーパーマリオのキノコやねなんかマリオでキノコをあのブロック叩いて出てくるあのキノコあるやん、
うん、
あの
大きくなるやつ、
ドクドク色のあれかっこええなとか、例えば1の3、うん、じゃあ1の4か、
何その1の4って、面、
うん、海の次、
うん、
がなんかこうでっかいキノコみたいなのをぴょんぴょん飛んで進むステージがあんねんけど、
うん、ああなんとなく知ってる、
あれのなんつうかあれのかっこよさとか、
うんねうん、
でもちろんマリオ自体がな、
うん、
そのサイケデリックカルチャーからキノコを引っ張ってきてる可能性は十分にあるしな、繋がってるっちゃ繋がってんねんけど。
なるほどね。
でも俺別にマジックマッシュルームとか全く興味ないし、
うんうんうん
う
ん、
そういうなんか、まあ、採血が色綺麗なん好きやけど綺麗な色で塗ったらイコール採血って思われんのは嫌みたいな。
なるほど、
うんうん、なんかこうドラッキーな私生活から生まれてくるよくわからん絵みたいな風に思われたくない、思われたくないっていうか仮に思ってもらってもいいけど俺は 酒すら飲まへんからね、絵描くとき。
うんうんうん。
だその辺でね。
そやな、
うん。これ何のトピック？
まだトピック一個も入る前から、うん。
あ、そうですか。
ディケイトピックかな。
あ、そうです、
うん。盛り上がったね。
あ、そう、個展ありましたっていうね。うん。うん、まあでもね。
いや、素晴らしい個展でしたよ。
ありがとうございます。
うん。うん、面白かったです、とても。
うん。僕個人的に面白かったもんね、
うん、
オーナーの三原さん、ビリケンのオーナーの三原さんが超超気に入ってくれてるっていうのが分かるっていうのがすごい良かった、
うん、
なんていうかこうすごいいろんな人にこう押してプレゼントとかしてくれるんだけど、うん、なんかそれによって最終的に宇野明さんが来ましてね、
うわー嬉しい、
超バビった
すごいな、やっぱあそこ集まるお客さんが、
う
ん、
いや面白い人集まるわ、そこはやっぱ
り、うん、素晴らしい、
なんかいろんな人来てくれてたみたいだし、俺がいらんいい日の時にでも、うんうん、
すごいな、
まあそういう人らに見せれたのはまず良かったし、
うん、
まあ一応まあ俺的には久々の個展やったんで、
うん、
久々に値段をつけたんですよ絵に、
うん、
それもちょっと面白かったね、
へえ、
あの全作品に値段つけた初めてやねん
か、あそうなんですか、うん、あそっか、非売品もありつつとか、うん、別に売れそうなやつもない時は外したりっていうのもあるの、
あとなんか基本的にこうあんま本気で売るっていうのを考えずに値段をつけたりとかいうごっこみたいなやってんけど、今回は、うん、まあ、三原さんがまあ商売人っていうのもあって、
うん、
あのこの1週間でちょっと上がりないとダメ、あのきついしみたいなのをずっと言われてる中での価格設定だからかなりシビア で、
ほうほう、
で俺個人としては自分が勝手につける値段よりは安くつけたつもりやねんけど、
うんうん、
一般的な人にしてみたらやっぱまだ高いっていう、でもこれ以上はちょっと下げると多分これ以上下げた値段を想定して絵を描こうと思ったら効率を優先して多分何かを捨てることになるから、多分今のやり方、俺結構段取りの悪いというか回りくどいというか時間のかかる作業をしてて、
うんうん、
でそれがまあ俺の、ああいう絵になるのに重要な過程やと思ってるからやってんねんけど、
うんう
ん、それにかかるコストを考えるとちょっと限界っすみたいな値段やってんけど、やっぱり普通の人はやっぱりちょっと手が出ないと、手が出ないっていうほどでもないと思うんやけど、
うん、
まあ、その辺はちょっと要
検討
再検討って感じ、
うん、難しいな絵ってなると、
うん、
でもそれが見て別になんていうんやろうな、高い絵やなって思わへんレベルにいってると思うから、その画力が、
うん、でも
なってればいいんやろうけどな、一生もんと思って買ってもらえないと意味ないしな、
うん、まあ、あともう一個俺に出てきた課題としては、その絵の内容はまあ絵と、いい人にとってはいい、
うん、
でも それはだからこうプロダクトにする時 の、
うん、
あの頭がまだそこまでいってないっていうのが俺の中で問題としてあって、例えば額を用意するであったりとか、
うんうんうんうん、
キャンバスの処理とか、あのサイドの面塗るのかどうかとか、
はいはいはいはい、
やっぱああいう部分って、そういう部分はなんか俺今回ほんまにあの突きつけられたなと思ったし、三原さんにも言われた部分もあるし、やっぱりお客さんの反応とか見てる人の反応を見るとそうやし、
なるほど、
あので逆に言うとその辺っていうのは最初に用意しとけばその話やから、
そうやな、一番最初に決めたらいいねもんな、
うん、速攻身につけようとは思ってるけど、
うん
うん、
私も額縁苦手やな、なんかあの光が反射するのが嫌いやね、
あ、はいはいはい、
うん、
うん、
なんかそういうのあるんやろうな、みんなも、
まあまあそうやね、あと額のサイズとかね、
なるほどね、
この辺はでもまあ次はもう完全に更新された状態に、だから結構ね課題がね出ましたよ、
でもそれが見える展示っていいな、次につながるしさ、
うんうんうん、
そういう意見がきっちり出て自分に身になるというのは、
だからやっとなんか自分的にその絵の世界観としては割と満足いく方向性とか手法みたいなものを見つけれてるなというのの一発目の展示やってんけど、
今回はほうほうほう、
それに加えて売るってなった時のそのプロダクトとしての美しさみたいな部分を意識するっていうのを思い知らされたっていう意味ではかなり経験値が増したなという、
大事ですね、
いい展覧会でした、
はあ、
まあ、ビリケンのおかげやったかもしれないし、
うん、
三原さんのその売る 打ってかないと
っていう強さもあったな、
うん、ところからじゃないとこういうのは思わへんかったかもしれんから。
なるほど、うん、お疲れ様でした。
でした、ありがとうございました。
はい、
はい、次はいつになることやら
年一ぐらいではバシバシやっていった方がいいんじゃない。
いや誰か やらしてほしいですけどね。
うん、
あとだからね結構難しいのがまだいいんですかね時間、
うん、
あの大きい絵を描きたいって思ったんやけど、
うん、
あのマジックルーム あのお母さんが来てくれてさ、
ほうほうほう、
大きいちゃんこんぐらいの紙のサイズが一番やっぱいいなとか
へ
これなんかさつってあのフライヤーのビジュアルとか、
うん、
もう言うことないもんねとか言って、
あそう、うん、
ある種完璧っていうかみたいな。で逆に大きいキャンバスとかになってくるとまあちょっとなんかこう手に余る感とかがあるんじゃないかみたいな、それもものにしていきたいなという感じはあるけど。
なるほど。
だから結局ビジネスのビジネスっていうかやらしい話だけを言うとさ、
うん、
絵の世界って結局でかい絵の方が高く売れねえから、
まあまあ、
当たり前のことやねんけど、
うん、
でももし仮に俺がさそんなにでかくない、
うん、
まあせいぜいこう20号ぐらいの作品が俺の世界を出すのにベストなサイズやともし仮にしたとしたら、
うんうんうん、
俺いつまでたってもものすごい採算取れへん状態でいくってことになる
よ。ほんまやな、うん、挑戦はし続けなあかんな
そうそうそう、
いくらベストが分かってても
そうそうそうそうやね、そうやね。だから大きい絵でこのぐらい、まあだからそれも慣れなんやろうけど、
うん、
まあやっていくしかないなという感じで。なるほど
ね、はい、私も大きいもん作るのめっちゃ苦手
いやそんなこんなで、だからね絵を描いて絵を発表するっていうことっていうのは、
はい、
その絵の内容以外にも実は発表者なりは気を使ってる部分とかがいっぱいあって、であれなんですよね、今回のアートトピックは主に絵の展覧会の話をするんでしょ。
そうです、
うん、だから結構そのいいですけど、その名前とかネームとかにそのはこの作家なんやっていうので行くのはいいですけど、そういう部分とかを見るとより楽しいんじゃないかって、うん、
なるほど
っていう枕を置いといて、
はい、
何ですかトピック、
これ2つ目かな、
はい、
さっきあの海外の方行く、
あどうぞ、
はい、2つ目のアートトピック、台湾でカオスラウンジ行っちゃったみたいですね。
行ってますよ。
私詳しく情報で知らんくって、
うん、
あのみんなのツイッターで、
うんうん、
台湾台湾言うてるから、あなんか行くんかなって。
いやでも正味カオスラウンジに関してはツイッターが一番詳しいんじゃない
ですか。やっぱり、
うんうん、まあだから海外危機ギャラリーなんかな、名前は分かんないですけど、
イン台湾、
うん、
なんか名前は違うかった、
台湾にできる、要するに村上隆氏の
が連れてった的なことか、
ができるからそれのオープニング企画として、あのカオスラウンジ店と、
うん、
あと村上隆の、あのフィギュアを作ったボーメ、
うん、
海洋堂の造形師のボーメっていう人の個展と、あとピクシブフェスタイン台湾を一個 そのギャラリービルの中でやるそうなんやけど、全部がその村上隆 あのギャラリーなのかちょっと分からへんけ
ど
多分ボーメとカオスラウンジは多分
間違いないと、
うん、
へえそういうあれやったよね、
うん、だ、まあ、まあものすごい簡単に言うと、
うん、
ジャパニーズオタクカルチャーナウを
台湾で見てくれと、
うん、アーティストの村上隆がアートとして紹介するっていうショーのうちの一個としてカオスラウンジが
行ったんや、
うん、そうそう
そう、
だからまあ多分向こうの見え方としては、
うん、
多分なんやろうな、カオスラウンジ単体を見るっていうより、
はいはいはい、
こうトータルで見るっていう風な感じに見えるんじゃないかなって俺勝手に思ってるんやけど、
うん、どう捉えるかはやっぱり日本でやった時とは全然違うやろうな。
そうやね、だからそのトータルでプレゼンするっていうのは村上隆っていう人はやっぱり手法としてうまいなとも思うしさ、
うん、
まあダメやったら新しいさニューウェーブとしての現象がありましたで終わらせることもできる。
まあな、
でこれはカオスラウンジ単体だけで引っ張らへんところが結構、まあ、まあ文脈に乗っけつつ、
うん、
まあボーメっていうのは多分あの人本人がすごい多分すでにプレゼン済みやと思うね、
うん、
あの、
うん、
初期の村上隆の作品の何っけ、なんたらココちゃん、
ココちゃん、
なんかあのフィギュアあったやん、あの飛行機に変身できるやつ、
フィギュアってあのすごい女の人のやつじゃなくて、
そうそうそう、女の子がこう、うん、こう変形ロボみたいなやつ、うんうんうん、あれとかを作ったっていうところから、
そういうとこから来てんのか。
あれを亡命しようやってて、そうそう、だからあの辺の作品を知ってる人も当然知ってることやし、
なるほどなるほど。
でそれがまあだからそのイコール亡命イコールこうそういうフィギュア的な世界の、うん、まあ、オタクの、まあ、権威というか、まあ、かなりの技術者っていうところは、うん、多分もうそのあの作品を出した時から、うん、あのプレゼンされてることで、その人のまあ個展をやるっていうのは、まあ、結局、まあ、縦軸としての90年代以降の村上隆が発掘して以降のオタクのオタクナウの時間軸をこう、
ほう、
ま、今まだ全然すごいですこの人みたいな、
はあはあはあ、
でその横軸としてピクシブっていう新しいサービスがあって、そこではこう、うん、かわいいイラストを描く人らがいっぱいいて、でその人の展覧会どうぞっていうのと、もう一個それの、まあ、ちょっとなんていうかミュータントな形でもう少しコンセプチュアルなものとしてカオスラウンジっていう流れももう一つあるみたいな、
ありますよと、
うんうん、だ結局出どころ一緒やねんけど、うんうんうん、全く違う
見せ方的に
違うかのように見せて、結局これがだからジャパニーズオタクカルチャー
ナウ
ナウっていう表現みたいな感じやと思う。
へー、面白そうやけどな、
うん、まあでもそのさっきの俺の作品のをプロダクト化していくところの、はい、その細部のこう
爪の
部分とかでいくと、これはまたちょっとまだ特別っていうかさ、うん、でもまあ多分村上隆っていう人が多分コーディネートするからにはさ、
うん、
多分カオスラウンジとかのそういう多分もしかしたらちょっと普通あの今まで問題視されてたこう展示物としての爪の甘さみたいなところはちゃんとクリアしたような内容にしてるかもしれへんし、
せやな、
うん、俺が1個みたいなその縦2メートル横10メートルぐらいのキャンバスに嘘くんが描いててんけど、
うんうんうん、
まあ、あれなんかもう巨大っていうだけでも十分いいやん、
面白い、
だから変にこう100号ぐらいの嘘くんにさ描かすよりもさ、うんうん、ある種こうアラが見えにくいやん変な言い方すると、
まあな、うん、あとオープニングにふさわしいよなそういう、
まあそうそう、
もう一個飛び道具みたいなさ、うん、大きいなバーンってさ、うん、
しかも二十歳みたいな、
うん、いいな、
いろいろ入ってくると思うよ、
なるほどね、
まあ、その点まあボーメとかいう人ら、あの辺の造形師の人らっていうのはその辺のクオリティがもう完全上げ上げやから、
うん、
あのその辺の細部なんてもうほんま恐れ入りましたみたいな、
そうやな、う
ん、感じやしな。今年の4月になんたらコミック何やったっけな、なんか良平くんがあの「ケツ犬」っていうアニメを作ってる関係でさ、
ほう、
あの何やったっけな、
アニメ祭みたいなのに行ったやつ、
そうそう、コミックの、まあ、ショーケースみたいなのに行ったんやけど、ほうほうほうほう、そこでさ初音ミクとかのさフィギュアがあるわけやけどさ、
ほう、
もうさありえへんねんかクオリティが、
あそう、
なんて細い線まで再現してんの、
へえ、髪の毛の流れとか
恐ろしいで、うん、恐ろしい、
やっぱ愛やな、
愛愛、
うん、
愛やと思うあれは、
うん、器用やな、
いや器用やで、日本人ほんま器用、
うん、
あれはもうほんま200年後とか美術品としてかで、そうだからその
でもああいう小さいプロダクト系ってさ、中国とか台湾とかああいう中国人得意やろ、
いや日本人でしょ、
あそう、
うん、
そっか、そうなんや、
そうですよ、だってあのあれやんか、よう言われてるけど三浦淳とかも言ってたけど、っていうかこの前 そういうような話が、ま、京都の漫画ミュージアムであったらしいけどさ、その要するにその、うん、何っけ、あの京都のさ、
うん、
ちっちゃい系のあの何っけ、あのウルトラマンの原型にもなったとされてるさ、
うん、
弥勒菩薩や、
弥勒菩薩、
弥勒菩薩の像とかってちっちゃいやんか、
うん、うん、大きくはないな、
うん、あれだからあれは多分日本独自のもんやろ、絶対、
あそうか、そうなん、
多分な、
でも結局向こうから渡ってきたいろんなものを、まあ、加工しつつして独自に生まれたってことか、
そうそう、だってそもそも、いや分からん、これはちょっと俺の想像やけどさ、うん、そもそも、
うん、
向こうから伝来されたんやとしたらな、うん、もし船で来たわけやろ、
そうそうそうそう、
あんまでかいの持ってこれへんやん、
来れへん来れへん、
でそれを神と神々しいものやと思って消化するわけやん、うん、その時点でこれはすごいってなるものが、うんうん、中国の中でも小さいサイズやった可能性もあるわけやん、
そやな、
そもそも限界として、
うん、そういう意味なんかな、
いやあるんじゃない、
そうか、うん、私奈良で育ってるからさ、やっぱ奈良の大仏とかのイメージが多すぎてな、
ね、うん、いやあっちの世界もあんねん、かたや、でも多分
その神様いっぱいいるなと思うけどな、
うん、多分
ちっちゃいのもいたら細かいのもいたら木掘っただけみたいなのまでいるし、
そう極楽浄土みたいなのを表現せなあかんからさ、うん、一体じゃ無理なわけよ、
なるほどね、うん、いっぱいおるなあかん、
そうそうそう、
はあ、私はあの台座とかあの辺の細かさもびっくりするけどな、
うん、そうそうそう、
なるほどな、
だから多分小さめの仏像を工芸する技術は多分日本の方が長けてると思うんで、
は
あ、これは今んとここは全部俺の想像やけど、
うん、
うん、
へ、
あんまり知らんから、
う
ん、
ってことはあのそのままつなげると日本人の方が手先が器用なはずっていうとこやね、戻ると、
まあそうじゃないとその
表現できへんってことか、
それによって日本は高度経済成長を遂げたからね、ものづくりの
国として、ものづくりジャパン、うん、真面目に
メイドインジャパンは成功で、細かくて丁寧でっていうので一回世界一になったわけ、 その点に中国はもう荒くてさ、
うん、すぐ壊れるし、
うん、そうそうそう、
メイドインチャイナとか信じなかったもんな、
そうそうそう、
なるほどね、うん、まあ、ついに抜かれましたけどね、中国に日本も、
あ、まあね、
あ、びっくりやった、でもなんで今台湾なんやろ、やっぱすごいのかな、
要するに中国圏アジア圏でやるんかっていう話、
いや中国は分かんねえ、グイグイやから、
うんうん、
やけど台湾っていうのがまたね、
うんうん、
台湾一応さ島やね、
あ、なるほど、
だから日本でいう沖縄みたいなもんやん、
いやこれは2つ考えれるで、
ほう、
まず1つは、
うん、
あの景気がいい国に流れる何とも何とも根っこのないアート業界の、
うん、
まあ言ったら金のあるところに流れていく、もうほんまになんかようわからんマーケットとしての流れとして、
うんうんうんうん、
それを村上隆という人が、まあ、あの現場の感覚でやって引っ張った、
うん、なるほど、
もう一つは、うん、あのあれですよ、そのオタクカルチャーを徐々に本当のちゃんとしたものを知りたいっていう欲求に応えつつ、徐々にこうそれこそあれですよ、あの満州みたいなもんで、
うん、
アジア大東亜共栄圏みたいな、大東亜オタク共栄圏みたいなものとしてこう、まあ、極端な言い方やけど、まあ、要するに徐々にこうオタクカルチャーの領域を広げていって、オタク全体のマーケットを広げようとしてるっていう、
それやったらやっぱ中国本土よりも台湾とか香港の方がいいと思う、
まあ、距離も近いし、
あと最近な、北京が今さ、北京やっけ、また出た俯瞰といて、今中国でさあれやってるやん、あれ、
ああれね、万博ね、
そうで、のそれの関連で呼んでんけど、まだ中国、
どこやったっけな上海万博、
上海万博
多分な、
うん、でまだ中国って規制とかすごいねんって、ネットの、
いや違う、まだじゃなくってどんどんきつくしてんねん、あそこ、
あ、そうなん、
うん、グーグル追い出したりとか、
それでいくとまだあれなんかな、見やすいんかな、ちょっと香港とか台湾って、
あ、ネットって
とかさ、規制のレベルというか
っていうより、だから今中国はすごい揺れててさ、
うん、
だ要するにあの新興国っていう扱いでさ、
うん、
でどんどんこうすげえ成長を遂げてる中で金を ものすごい生み出してきてさ、うん、経済もうすごい大国になりつつあんねんけど、
うんうん、
そこまでこうアクセル全開で踏めてんのは、うん、実はブレーキをあんまりかけてないからとも言えるとかさ、だからあそこって著作権とか あの概念の教育とか、そ
う、うんうんうん、
まずそういう著作権的なものっていうのを設けてないねやんか、あんまり法律として、だからそっち系のパクリとかなんぼでもそれで金になったりとかするっていうアクセルの踏み方もしてん
の、文化で、だからこそもわざと規制もあるってことか、
でそこででもそろそろ国の形をさ、ワールドスタンダードに合わせていく段階で、
うん、
中国人ってすげえしたたかやから、うん、テクノロジーは全部使うけど、
うん、
テクノロジーはワールドスタンダードだけど、そこで何を だハードはそうかもしれんけど、ソフトで何を用意するかで、うんうん、できるだけ中国人は中国の 中で
なるほど、
そろそろ回るようにしたい、
そろそろはな、うんう
んうん、ここに Google とか入ってこられたら困るみたいな、うん、
困るな、
だから独自の多分あるんやと思うね、
検索。ああなるほどなるほど、そういう意味か、
うんうん、
へ
え、結構だからそのもうすぐ多分ある程度ブレーキがちゃんとしてきて、でブレーキがちゃんとついてくるっていうことは、逆に言うとそういう権利的なところをワールドスタンダードに合わせるから、
うん、
国のと国のこう交流とか信頼とかが増すのはあるんやと思うね、
うん、
でそこによって新たなこう成長の部分があると思うんだけど、今はもうとにかく経済経済で金金金できてるから
ギンギン伸びてくってことか、うんうん、このまま、うん、なるほどな。
なんかパッと聞いただけがほんまかどうか知らんねんけどさ、中国ってあのまだ民主化されてないから完璧にさ、あの土地って全部国有地らしいねん。
あ、そうなん、
うん、でもさ日本の大企業とかどんどん入ってるやん、
うん、入ってる、
全部一応中国から借り受けてるっていう
形なのよ。
そうだから買えへんっていうのを聞いたことがある。
へえ、
だからあの人らがめっちゃバグったらな、取り上げれんねん、出ていけっつって、
うわ
とかも、だからそういう、
恐ろしいな。
でも絶対ありえへんけど、
だからなるほどなるほど、
あの門を開けないと金が入ってけえへんから、それ全開に開けて今全開で金を加え込んでるけど、そこにいっぱい海外のもんがどんどん入ってきてるからさ、
うん、
それがどんどん定着して、あの個々のちっちゃい生活がそこで営まれ始めると、
うん、
まあでっかい力でそれを引き剥がすことはまあなかなか難しくなってくるからさ、うん
うん、確かにな、うん、こんだけ伸びてる伸びてるって言ってもさ、ほぼ日本も抜いてさ行ってるのに、まだやっぱり賃金は安いからな、
うん、
すごく。
それもだから労働基準法みたいなのがないんやろ、
恐ろしいよな。
でも中国人はでもそれこそ夢を持ってるからさ。
そうやな、
うん、昔の日本と全く一緒やった
っ。そっか、
車軽トラ買えた、
そうやな、
これでも
いや
すごいお父さんね、
今のうちに1年ぐらい住んでみたいわ。
あ、
なんかギュンギュン行ってるとこ肌で感じて小籠包とか食べたいやん
前半と後半が全く違う欲望が
ギュンギュンとあの革命の波を風に
浴びながら小籠包を食べる小籠包やろ、どっちかって
私服やろ
まあいいですよ、
もうそうです
な、今日のメインディッシュ行きましょうよ。
はい、そうしましょう。もう時間も危なくなってきたよ。
ほらもうあと5分しかない
いや あと5分で40分やで。
そうやで、
うん、もう5分ない3つ目のアートトピック今年ね、あの水木しげるがさんが水木しげるさんが米寿の記念、88歳記念、
すごいね、
すごいよ、
すごいよ米寿は、
うんうん、ってことでいろいろイベントとかあるみたいで、
うん、
雑誌とかもね、
うん、
いろんなので特集してるのを見て、これは夏やし夏妖怪っていう感じもあるから、
うん、
思い出を振り返りつつさ、どんなん好きやったとか言おうかなと思って、
言おうかなと思って、もう時間がない、
時間がない、う
ん、でも水木しげるはすごいよ、
うん、
あの俺がだから今回のめっちゃ最初のトピックに戻るけど、
はい、
あの宮崎アニメと任天堂が僕のルーツって言ったけど、
うん、
その前までは俺は自覚的には水木しげるフォロワーやなって思ってたんです。
ほうほうほうほう、
自分俺は、
うんうんうん
うん、でなんかその、まあ、なんかよく
好きやしな、
よく言われる話やけど、全ての絵描きは手塚治虫的か水木しげる的に分かれるってよく言われるけど、そうやったらもう 100% 水木しげるやなって、うん、昔から思ってたし、
うん、
好きやしな基本的に。そもそも俺の子供の頃にゲゲゲの鬼太郎があって、
うん、
テレビアニメで、
うん、
めちゃ好きやったし、俺の夏休みで行くと小学校4年生の夏休みの宿題は、
うん、
あの砂絵で鬼太郎を描いたりとかしてたんですけどね。
すげえ、うん、
あれ未だに多分家にあ
るめっちゃハマってるやん。
ハマってるってこともないねんけど、
すごい好きなんや、
あの、うん、
服部くんよりも
みたいな。いや、なんかやっぱりこうこの世なざならざるものみたいな、なんかおぞましい、なんかちょっと暗い黒いものが人間世界のすぐ横にある よっていうことを、うん、アニメで見るっていうことっていうのはやっぱ子供にとってはやっぱりちょっともう怖いもの見たさっていうか、
うん、
そのなんていうかな、こう怖いけど楽しいみたいな、
悪させえへんよとかいうのを教えてもらったりとかするもんな。
あ、それあれやろ、あのもったいないお化けとかやろ。
そう、あとさ、私すごい好きなのにのんのんばあと俺っていうのがあってんけど、
いや今ちょっともったいないお化けは水木しげるじゃないからな。
そうやんの、
AC かなんか、 なんかあのお金が落ちてきてさ出してけろみたいな。
お城も
わしの、
うん、
まあいいです、
すいません
のんのんばあ
と俺っていうのが好きやってんけど、うんうん、なんかテレビ的にもめっちゃ画期的と思ってんな。実写とアニメが混ざったテレビやってん。
見たことない。
実写の人が普通におばあちゃんと子供が出てくんねんけど、
うん、
で普通にアニメで妖怪がぐるんって出てきたりすんねん。
うん、
で私そのアニメとな、それが混ざった絵、うん、ビジュアルをなテレビで見たの初めてやったから、
うんうん、
未来が来たと思ったもん。
あ、マイケル・ジョーダンとバックス・バニーが出たあのアニメみたいな感じ
そうほんまそんな感じそれより最近ノンノンバー見てた。
あ、そう、ああなるほどね、
うん、
いやだから俺別に水木しげる好きやけどさ、その作品自体はほんま鬼太郎ぐらいしか知らんねんか。あとまあ、悪魔くんのオープニングは全員縦笛で吹けるとかさそういう世代ではあるけど、
うん、
それで十分やってん、どっちかっていうと、
うん
うん、で水木しげるって名前もずっと覚えてたし、
うん、
そうなんか妖怪大図鑑みたいな
持
ってたし、
はあすごいな、うん、十分やろそんだけあったら、
うん、な何がでも結局さ俺アニメでしか鬼太郎見てないわけやからさ、水木への肝みたいな部分、例えば背景の点描とか、
うんうんうん、大人になってから知った、
そう、その辺は全然子供の頃通ってなかった。
びっくりした、全然可愛くなくて鬼太郎
ああ
違う人みたいやもんな、
うん、あとそうやな、
墓場鬼太郎とかさ、うん、
しかも俺らの頃にやってた鬼太郎のアニメで多分2代目やと思うねんけど、
うんうんうん、
めっちゃイケメンやったからな。
うん、イケメン普通に父さんジャジャンみたいなさキラーンってもうさ主人公の光がもうキラッキラ出てたやん。
そう、あと夢子ちゃんっていうヒロインがいて、
めっちゃ可愛かったしな。
夢子ちゃん色白でね、
うん、
あと妖怪ポストにね、あの相談が入って
くる、入ってくる入ってくる、うん、好きやったわ。
あれカラスのさ、
うん、
カラスにさロープひつなぎまくってさ、
うん、
乗るやつあるやん。
あったあった、
あれと
気球みたいなやつやろ。
あれと気球っていうか全部カラスやん。
まあなすってる。
あれと一旦もめ
ん
ってどっちが乗り心地ええんやろなとかずっと考えてた。一旦もめんってめっちゃ頼んないやんか、布やで、
うん、
布に乗って
る。でも魔法の絨毯的なさあれがあると思ってたから。
魔法の絨毯っていうのは要するにその絨毯の上に座なってるか、こうちゃんとこう座れるやん。しかも絨毯しふかふかやんなわけやん、うん、それが浮いてる。
でもなんかさやっぱさまたがれてすぐ行けるっていうのがさ、
う
ん、早いやん。
いやまあ
そうやけど、車派かバイク派かみたいなもんやん。
いやいやまあそうやけど、
うん、
まあ、ちなみにあの小学生これもし聞いてたら、うん、ぜひで鬼太郎好きがおったらぜひね、あの夏休みプール行くことあるやろうからやってほしいねんけど、あのバスタオルをの片っぽをあのお尻、あの海パンのお尻の上のところに入れるねんか。でそのまま股を通して前にバスタオルを持ってきてピッて手を引っ張ったら、ほら不思議、いったもめ乗ってますから、
ってます
これでブーンとか言ってずっとやってたわ。
とか言って やってた
やってた
やってたそれか、
しかも俺なんかあれやから、そうやって一旦もめんってやってるそのバスタオルの柄が来たのよどんだけ好きやん、
めちゃめちゃ好きやん
そうそう
すごいな、
うん、
いやまたがって乗ったら一旦もめん、うん、上に立てたらキントンやったやろ。
あ、
私と弟の中では
上に立てるっていうのはその
水にバシャンってバスタオル出して服着れてふわってやってそこにふーんっていくね、
乗った気分になる。
そうそう、
あ、はいはいはい、
やってました
とかも、
うん、
ぜひねやってほしいね。
ほんまやな、
うん、未だにだからあれ用のバスタオル作ればいいと思うんだ
一旦もめ
目と手があるバスタオル
一旦もめ浮き輪みたいなのないんかな。
いや浮き輪にしたらあかんやん。
いやもう浮き輪で、
だって一旦木綿糸やねんから、もともとバスタオルにする時点で邪道やねんから。
そっか、
木綿やで、木綿に乗ってねえで空飛ぶのに。 どんだけ頼んないねんあれ。
めっちゃ薄っぺらいのか。
薄っぺらい、もうええとこやであれ。
まあ妖怪やから仕方ないよね。
まあそうやけどさ、う
ん、塗り壁なんかこんにゃくにしか見えへんかったもん最初。
ああ塗り壁な、うん、塗り壁今日ちょっと水木本見てたら一つ目の時あるね、時代によってはちょっと昔の塗り壁なんかな。一つ目やね、塗り壁が目が一つやね。で その頃の
一つ目、
そう
目が一個、
そう
あ知らんわ。
でその頃の小泣きじじいがさ、うん、ほんまなんかあの気違いの小じじいみたいな
すぐような感じ
目完全にロンパリでさ、もうこう
これやったらあかんっていうレベルいってるよね
これ妖怪っていうかこれ あかんやろみたいな感じになってたけどね
すごい面白いな、うん、やっぱ言ってるわ。
でも実際でもリアルに思ったら小泣きじじいがマジで一番怖いやろ、どう考えても。
そっか、
だってよくある階段である話やん。だってなんか夜自転車乗ってたりとかしたら、うん、ズンっていきなり背中が重たくなって、うん、なんやろうと思ったら赤ん坊の声が耳元に聞こえて、怖い怖いと思って振り向いたら赤ん坊じゃなくておじいさんやったって一番怖い。
怖いな、しかもめっちゃ重いねやろ。
めっちゃ重い、ギャーやろ。砂かけばばなんかその点どうです。これ砂かけるだけやで。
そうやな、
そんなもんそこらじゃおるわ
思ったら女の人みんなそんなもんや。
ガキの喧嘩見たら大体かけとるわ
いやでもあれもなんかあったら口から拭いたりせえへんかったっけ。砂ば
せえへんせえへん、かけるだけ
やで。そう、うん、埋める勢いに強くなかった。
しかも砂かけばばってさ、すで、うん、にもう目に砂じゃりじゃり入ってるみたいな目
してるしてるしてる
めっちゃかわいそうや砂かけられた結果かけてるばばあちゃん
ひどい、そんなことないって
ほんま、
うん、
大丈夫かな、
うん、全員にこう逸話があってね。ウェブ行くとあの日本 各県、
あ、はいはい、
妖怪とかあって、
はいはいはい、
奈良県私のね、うん、砂かけばばやから
奈
良県代表砂かけばば。
きついな奈良
砂かけ湧くんで
マジで
もう目にも入りまくってるからさ。
なんなんやろ。
そうそう、みんなも各県自分のとこな調べた
り。ちなみに多分沖縄はキジムナーやと思うんだけど、キジムナーは唯一キタロウより強いねんで。
え、そうなん、うん、何キジムナーって。
キジムナーっていうなんか口がめっちゃジャキジャキの歯したやつがおんねんけど、うん、こいつガチでキタロウに勝てるから
主人公より強いんや。
そうそうそう、
はぁ、
ま、めっちゃ強いでキジムナ
ー。あ、そう、やっぱ海渡ってくるもん
ある。だから俺初めて、うん、これも初めて体験かもしれない。だから主人公がアニメで負けるっていうシーンを初めて見たのが、キタロウがキジムナにボコボコされ
るすごいショックやな、子供の頃に。
めっちゃ強えと思って
やるな、うん、やっぱ大事なんやって負けることも。
さ、あのヌラリヒョンって俺やろ、
うん、
めっちゃ頭偉いやつ、うん、頭偉すぎても脳みそでかすぎても後頭部いって持ってるやつ俺や
ヌラリヒョンってそんなん、あら頭いい、
そうそう、頭偉すぎるってい
って持てんの。
そうそう、あいつがだからアジアの、うん、アジアの妖怪をあの引っ張ってきて、
うん、
でそれで鬼太郎一派を倒すみたいな回があってな。
へー、
すごいなんか中国妖怪とかいっぱい出てくんねんか、
うんうんうん、
大陸やと思って、
うん、大陸
で全部こうヌラリヒョンが指揮して妖怪大戦争やねんけど、
さすが頭いいな。
それでもな鬼太郎勝てんねんで、
やのにキジムナに
ボコボコやね
何があった。
めっちゃ強い、魚しか食わんねんけどキジムナって魚とにかく食うねんけど。
あ、そう、肉食じゃないのにやられた、
うん、こう食ってる食いかけの魚をちょっと傍らに置いて、うん、来たら僕応援してまたその魚食うぐらいの強さや、うん、
大ボスや、
めっちゃ強いやろ。
はあ、それ初耳や、ちょっと調べてみよう、う
ん、調べてください。
はい、
いやもうでも夏はね、うん、妖怪の季節、ね、
妖怪の季節。じゃあ最後にお知らせしとこうかな、
はい、
この水木しげる米寿記念ということでゲゲゲ展、大きい展示あります。
あ、
やってるね、またね、松屋銀座8階。
あ、そうなん。
そう、
え、もっと他のところでもやってなかったっ
け。他のところはな、結構地方で版画だけとか。
あ、そうなん。
うん、でここはあの今までからの原画が一斉に見れる。
米寿記念展。
そうそうそうです。でね、一個フライヤーとかな、あと中の展示会場構成を、
うん、
あの祖父江さんっていう。
あ、出た、祖父江人。
そうそうそうそう、想定がやっぱ一番有名かな、うん、そうなんです、うん、面白い人がやるからなんか見に行っても面白いと思う。
あの人だから想定家って呼んでいいんじゃない。
そうやな、
デザイナーってより俺は想定家やと思う、
うん、
すごい素晴らしい、
素晴らしい、もう面白いなと思う本がもうプロダクト、
大体そうや
な、うん、大体あの人がやってます。これがまた、8月11日水曜日から23日月曜日までちょうど夏休みって感じやな。
見た目妖怪みたいですけど
みんなな
会ったことないけど怒られるわ、
うん
うん、
ぜひぜひ、
みんなというか総平さんがね、
いや総平さんも水木さんもやん、
ね、あ水木さんまあね、
映画やらもう女房とかもいっぱいやってるもんないな、
あ今だからゲゲゲの女房がね、
だからもう全部まつわってやってんねんな、うん、うん、
でもこのちょっと前にさ、あのゲレレゲゲゲゲとラララとレレレってあったやん、レレレ、
うん、
あれ誰が考えたか知らんけど素晴らしいキャッチやね、
うん、感動したもん、
うん、あれはいいよ、
うん、三人娘や、
三人娘、
うん、うん、すごい、生きてんのってゲゲゲだけや、
あ考えて
みたらな、
ね、ちょっとその演技悪いな、いやでも大丈夫、
やっぱ妖怪
水木さん妖怪やからしないん
で、そうやな、
うん、多分俺よりも、うん、
長生きする、
長生きする
わ、そうやな、っていうことで皆さん夏休みはゲゲゲ展
ぜひね、
あとアリエッティとかね、
あアリエッティの話はね、あの今度野村君としますわ、アリエッティ含め、
うん、
最近映画を見てて思うこと、
ほう、
うん、ジャンル映画についてちょっと話したいなと思うんで、
なるほど、
僕にとってアリエッティっていうのは、
ほう、
ジブリ映画っていうジャンル映画やと思った
ので、なるほど、ジャンル映画ね私はゲゲゲ展と合わせた時にこの夏の感じと子供の感じで言うと、人間中心主義じゃないって感じがファンタジーで好きやね、
あなるほど、
うん
うん、でも俺はサマーウォーズを夏の定番みたいなので毎年テレビで流すことはすげえ反対ですあれは作品として家族が見る作品として良くないと思う、
あそうなんや、はい、じゃあ次の映画展の映画展じゃあ映画トーク、
あぜひ
楽しみにしてます、
はい、ということで、
はい、では今月8月のアートトピックでした、
はい、
ありがとうございました、
エンディングです、に続きます、
はい、エンディングです
、ミスエンディング来ましたね、ということで今日はあんま時間ないんでパッといきましょう、
はい、
まあ、簡単なインフォメーションとしてはまず、さっきも言いましたけど8月はモグラグは暑すぎるために閉めております、
はい、
はい、もうね、7月ね来てくれた人とかは汗だらだらで、
その代わり我らモグラグクルーはですね、今モグラグマガジンボリューム2の準備に、
はい
はい、
勤しんでおりますので、
はい、
休まずにね、暑いですが動いてます、そしてモグラグガレージとしては次回展示がありましてね、
はい、
これがすごい内容なんで、はい、ぜひ太田さんインフォメーションをお願いします、
ダダーンこれの
駅やから、ね2010年9月23日から10月11日まで始まります、デストロイオールモンスターズ
です丸尾佐くん、ミュージシャンの丸尾佐と大木中、私大木中の共同企画になってます、はい
はい、何ですか、その通りです、今現在こう参加が決まってる方とか言えちゃったりできますか、
これはちょっともう少し本決まりになってから言うかな、
あそうですか、
ただすごいメンツだよっていうことだけ、
豪華
豪華やね、
うん、
素晴らしく豪華ですね、
基本的にはコンセプトとしては、うん、丸尾佐くんをものすごい筆頭に、
はい、
あの人を知ってる人はすごい理解できると思うんですけど、
はい、
怪獣的な表現なりパフォーマンスをしてる人たちに、
うん、
でも普段あんまり物を作ってない、なんか
絵描いてますとか
ではない人たちを中心に、
はい、
でも怪獣的な活動をしてる人たちに自分たちのこの内なる怪獣をね、今回あの粘土というもういかにも原始的なんか小学生的な素材を使って作ってもらおうじゃないかと、
ほう、マイ怪獣的なこと、
そうそうやね、自分の中での怪獣、
へー、
うん、を作ってもらって、それをみんなでこう見ると、
ほ
う、うん、で今声かけてる人たち、ミュージシャンとか、まあ、いろんな表現者の人がおるんですけど、まあ、僕も一応参加しまして、
ほうほう、
まあ、僕も絵は描いてるけど、うん、立体とかほんまそれこそ粘土なん、粘土いじりなんて小学生以来なんで、
うん、
どんなものになるかはよくわからないっていう、で絵描きも何人かおるけど、うん、基本的にそのモンスター的な世界観の絵を描く人にオファーしてる、
へというわけです、
はい、はい、
まあ次週以降ね、
詳しい参加者なんかを徐々に発表していきましょうか、
そうですね、
せやな、
うん、
うわー、9月末ちょっと涼しくなってるといいね、
うん、いやまだまだ
暑い、
そうですね、まあ、23やしね、
うん、すごい今よりはマシやな、
今よりはマシやろうと、
うん、楽しみです、
はい、
ということで、はい、そんなもんか、
あとまあ
もう誰も展示とかないっけ、
どこまで本気かっていうかやることにはなってるんですけど、どうなるか分かんないですけど、うん、あの我らが考えたコマじゃんけんっていうゲームがありまして、コマコマじゃんけんをトーナメント形式であるコマじゃんリーグっていうイベントを、うんうん、幡ヶ谷のフォレストリミットの方で8月末頃にやると思うんで、うん、
何それ我らがって誰が考えたの？
僕と、うん、大学生の小高くんっていうの2人で考えたゲームなんですけど、
ほんまやねえよ
それが、
いやほんまにただの本当に遊びだったんですよ。
それがえらいこの前あの
企画っていうよりは遊びな
んです。カニちゃんとかを巻き込んでえらい盛り上がったんで、そうそう、一回ちょっとイベントでやってみるのどうかって。
なるほど、オファーがねフォレストの方からイベントオファーいただきます。
あとまあユーストリームもやりますんで、
みんなでお楽しみ会的な。
そうですね、いやコマコマじゃんけんっていうのはそもそもあのコマをね、漫画のコマを、
う
ん、漫画のコマもしくはセリフをコマコマじゃんけんじゃんけんほいつって出し合って、評議員審査員が何人かいて、
ああ
面白い方がポイントを取る。
あ、じゃあ自分で書くんじゃなくて、そうそう、既存のものから選ぶんだよ。そうそうそう、
ものすごく真夏に全く向いてないこのエキサイティングな
陰気な
文系のエキサイティングやな、なんか、なるほどな、
そんなのもあるかもしれません、
はい、まあ、その辺はあの追ってね、詳細はサイトの方でやりますんで。
わかりました、
はい、ぜひということで。そんなもんですね。
はい、そんなもんですね、
はい、ということで
夏乗り切りましょう。
そう、暑いですけど頑張りましょう、頑張っていきましょう。
はい、
ということでモグラグラジオボリューム
8月のアートトピックでした。ありがとうございました。